皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。9月13日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のお客さんはいつもの通り藤原事務所の長谷川隆くん、遠山郷へ行ってきましたということでお話ししようと思います。長谷川くんこんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
まあまあですね。
まあまあ、はい、どうしたの？
ちょっと喉が痛くて。
あ、喉が痛いの？あ、風邪？
風邪かもしれないですね。
あ、熱は大丈夫ですか？
特に測ってないですけど、まあ大丈夫そうです。
あ、そうですか。
喉が痛いだけですんで。
あ、急に寒くなりましたからね。
今日寒いですね。
ねえ、はい、ちょっと薄着して
着てこないで失敗しましたけど。
あ、ねえ、はい、薄着して寝たりするとちょっとね、風邪ひいちゃいますからね。
そうですね。
気をつけていただいて。
はい。
遠山郷へ行ってきましたね。
よかったですね。
ロハスジャパン研究会の視察旅行でね、
はい、
この間の土日にですね、長野県の一番南のところ、昔の下伊那郡、南信濃村、上村、今は飯田市に入ってますけども、
はい、
あの辺り、それからその北の大鹿村というところへ行ってきたんですね。
はいはい、
何が一番良かったですか？
やっぱり人の良さですね。
人の良さ。はい、村人ね。
はい。
いや、実はその、今回は、飯田市にあります、エージェンシーコーセンさんという会社の方々、それから新南交通の、中島社長のお二人にですね、すごくもお世話になりまして、現地の地元の方々にいろいろお骨をいただきまして、この地に伝わります、下月祭りというですね、伝統的なお祭りのダイジェストを演じ、我々のためだけにね、演じてくださったり、あるいはその廃校となりました小学校で私が講演をしたり、あるいはその後、懇親会ということで校庭で皆さんで地元の方と我々と、まあ、交流をしたということなんですね。
はい。
そのだから地元の方々の明るい雰囲気ですよね。
はい。
ま
ああと温かく迎えてくれる心というか、
そうですね。
はい。
よその人から来た人たちをね、
な
んかやっぱりそのどちらかというとその閉鎖的になりがちなその山奥の生活の中で、あれだけなんか外の人たちに対してオープンというのもやっぱすごいですよね。
そうですね。
うん、素朴でね。
素朴で。
ね。
はい。
で、下月祭りは宮崎駿監督の千と千尋の神隠しのモデルになったお祭りなんですね。
はい。
下月っていうんですが、実際にはそれ旧暦の下月で、新暦では12月にやるんですよね。
はい。
湯神楽って言いまして、お湯を立てて、それでその踊る神楽を舞うっていう、神楽のその、舞っていうのがあるんでありましてね。で、八百万の神々を皆さんそのお風呂に入っていただくという、
はい、
なんとまたすごいね、お祭りなんですけども、
はい、
まあそのお祭りが実はずっと伝わっておりまして、で、それをまあ伝承する方々にまあいろんなことをお祭りしていただいたんですね。長谷川くん、ああいうお祭りとか好きですか？
今まであんまり興味なかったですけどね、うん、
はいはい、
最近そういうのを、ちょっといいかなと、う
ん、ちょっといいかな、
思い始めましたね。
そう、
はい、
あと
は日本の伝統的なものとか、
そう、ね、
文化とか、
うん、
はい、
あと笛やってたんでね、ご披露すればよかったのに。
まあ
忍
笛って言うんですけど、
うん、
お祭り用のやつと長唄用のやつとまた違うやつ
なんです、ね、うん、あ、違うの？あなたはどっちなの？
僕長唄。
長唄用なの？
はい。
ということは、あれ大鹿村行った時に義太夫の先生出てきたじゃない、片桐、片桐さん、ジョームリージ。
ああ、はい。
ね、説明し、大阪歌舞伎、大阪歌舞伎説明する方ね。
はい。
あの方、義太夫やるわけ
だから。ああ、そうです。あっちの方が近いですね。ね、
あら、あんた損したね。
いや、そんな披露できるようなもんじゃないですか。
あんたは踏みやるってさ。
それは絶対無理です。
絶対無理？
もうちょこちょこしかできないんで。
あ、そうなの？
音が出るぐらいですから。
そうなの？
はい。
練習すればいいじゃん。
練習したいと思ってるんですけど。
うん。自己流でいいんだろ、あれ。
なかなかいないんですよね、近くに。
あ、お師匠さんが？
はい。
で、自己流でいいんだろ？
まあ、自己流でやったら、自己流で終わりますからね。
うん、あ、そうか。
ゴルフと一緒で。
ゴルフと一緒難しいね。
まあ、それでもいいって言えばいいと思いますよ。
そうですか。
祭り囃子でもいいかなと思いますけどね。
祭り囃子でもいいんじゃないの？
はい。
吹き方がちょっと違うだけでしょ？
まあ、吹き方も一緒。笛が違うんですよ。
笛が違う。
だから、買い替えないといけないのも。
あ、そうですか。
今持ってるやつを。
いいよ、長唄の笛でやって、踊れるよ、みんな。
小田原にもだから、うん、祭り囃子の保存会とかあるんで。
小田原のお祭りの、お囃子が出るお祭りっていつやんの、あれは。
あれは大体いつでもやってますよ。この間、提灯祭りでもやってましたし。
うん、あ、そうなの？
はい。
へぇ、
五代豊穣祭りでも、
うん、
やってると思います、
うん。
よく舞台に立って。
あ、そうだ。あ、やってるな、そうだ。
はい。はい、
そうか、あれ地元の保存会の方々なんだな。
あれ保存会の方々です、ね。
あ、そうですか。若い人いるの？
若い人も写真見る限りではいましたね、
うん、あそう、はい、あなた小田原市民になったことだし、
ええ
ええ、上の長谷川で売ってみたら
小田原ちょっとやってみようかなと思ってる
んですけど、ねね、おひねりで飛んでくるんじゃないのまあちょっと話を戻しまして、はい、遠山号なんですけども、
はい、
まあ、そのお祭りを見学して、まあ、交流会やりましたね、
はい、
あなたの席にはあの方いらっしゃったんでしょ、漁業組合の組合長さん、
組合長さんいました、
ね、お父さん、
はい、
元気のお父さん、
元気です。
お酒いっぱい飲んでた、
いっぱい飲みましたし、いっぱい継がれました、
ね、うん、いっぱい継がれました、
はい、
なんかあなたのとこみんな立ち上がってなかった、
僕らだけでしたね、立ち上がって、ね、
立ち上がってなんか酒飲んで何しちゃったの、立ち上がってみんな、
いや、あの物食べてた
の、うん、物食べてたの、
はい、
あそうですか、
飲んで食べてたんですけど、
あれ全部でその8グループぐらいね、地元の方と我々のがこの一緒になって、はい、あの車座になってね、その鍋を買うんだんですね、
はい、
で遠山ジンギスって言って、この遠山谷で取れる、まあ、そのお肉なんかを使ったジンギス鍋があるんですよね、
はい、
で今回も羊のジンギス出したけどね、まあ、その遠山ジンギスを皆さんでその食べて、
はい、
あと何が出てきましたっけ、
あと鹿肉とか、
鹿肉ね、
はい、
鹿の刺身買ってきたんだよね鹿の刺身はね、美味しいの買ってきて皆さんで食べて、
はい、
あとは
あとは当地でしか取れないジャガイモでした
っけ、うん、ジャガイモね、
ジャガイモをこう、
そうね、
味噌、
お味噌つけてね、
はい、
あの、あれはなんだかね、独特のその小さな小ぶりのあのジャガイモなんですよね、
はい、
これにこうお味噌つけてね、
はい、
食べまして、
あとはけん、こっちで言うけんちん汁、
あけんちん汁ね、向こう豚汁って言ってたけどね、あれ豚じゃないだろ、あれ
肉なんでしょうね、
ねえ、イノシシ
かですけど、豚汁ですかね、
うん、豚汁かね、
はい、
うん、いやでも肉がちょっとなんかちょっと豚じゃないんじゃないかなと思ったんだけど、
そうですか、
うん、豚なのかな、
あんまり気にせずに
気にせずね、
ガバガバ言って
ガバガバ言ってました、あそう、これからどんなもんが気に入りました、遠山は、
やっぱ自然ですね、
はい、うん、
自然の空気の美味しさとか、
う
ん、特にあの、
ね、
何でしたっけ、
シラビソさん、
はい、シラビソ、
ハイランド、シラビソね、
はい、
うん、シラビソ峠上がってね、
あそこ降りた時は違いましたね、なんか、
あそうでしょう、
空気が
ねえ、
はい、
やっぱりその標高も高い上に、あの遠いところでね、隔絶されてますからね、街とはね、
はい、
空気も何やっぱ違いますよね、
はい、
で、ああいう生活どうですか、好きですか、
ああいう生活、ああいうところでやる生活です
か、そうそうそうそう、
あの急斜面はちょっときついと思います、
急斜面に行き着くのはねあるんですよ、天空の里なんていうね、キャッチフレーズがついてますけど、あの下栗の里って言ってですね、本当にあの急斜面のところにへばりつくように人が住んでて、
はい、
あの生きてるんですよね、まあ、そんなところも通りましたね、
はい、
うん、で今回行ったところは我々がやります夏祭り雪祭りのこの舞台ですよね、
はい、
分かりましたでしょ、ちゃんとその通りあったでしょ、
雰囲気はありました
ね、雰囲気はね、
はい、
村人もとっても温かいし、
はい、
うん、村人の満足度って分かりますでしょ、あそこ行くと、
だから村人が何を望んでるかが問題ですよね、
うん、村人は、村人は楽しくやりたいのよ村人は楽しくやりたいの、
うん、
で、まあ、現実的なこと言うと、うん、やっぱりね、人口の流出で困ってるんですよ、
はい、
あの保存会の人たちもね、下月末に保存会の人たちも結局もう高校が地元にないから、高校生になったら、まあ、下宿したりしてみんな出ちゃうんだよな、
うん、
それでも飯田までバスが通うようになったから、
はい、
バスで通ってる人もいるそうですけども、
はい、
でもやっぱり出ちゃうでしょ、
うん、
特にもう高校卒業したらもうほとんど出ちゃうでしょ、
うん、
そうすると地元の生活が成り立たないんだよね、
うん、
集落ごとに暮らしてますから、集落の個数があんまり少なくなると生きていけなくなるんだよ、
うん、
だから非常に切実な問題としてね、実はあそこの遠山を守るためにはなんか積極的に行動しないといけないんですよ、
はい、
そうするとやっぱりどうしても都市との その共生共存を考えなきゃいけないでしょ、
そうですね、
ね、で東京は東京で、まあ、大都市は大都市で人が増えすぎちゃって、もうこれ日中も幸もいかないから、まあなんかお互いにできることは何なのかなというところに一つ大きな主眼があるんですよね、
はい、
町づくり村おこしは地元とよそ者の共存共栄、
はい、
両者の、まあ、力の統合によって行われますからね、うん、ですから、まあ、その富山号の方々もですね、やっぱりそういう思いは強く お持ちのようですよ、
はい、
ねえ、
まあ、思いはあっても、
うん、
具体的にどうすればいいのかっていうところが、
それはずや
くの仕事、
それはずやくの仕事ねまあだからああいうのはね、なんかやっぱり一つ突破口を見つけたら、少しいろんなことやってみるんですよね、
うん、
私はどうもなんか先祖がどうもあの辺にいたらしいってことが今回よくわかりましたね私はあの父方の曽祖父の代まで天竜川の奥で栗の木を作ってたとずっと聞いてるんで、
は
あ、どうもあの辺にいたんじゃないでしょうかね、
作ってたんですか、木こりじゃなくて、
うん、栗の木だから栽培してたんですよ、 栗の木を栽培して、まあ、栗を売ったりこの木を切って材木として、はい、まあ、売ってたらしいんですよ、
うん、
それが生業だったらしい、
はい、
でその遠山郷というところはその遠山氏が家康に滅ぼされた後ですね、あれあの本当に隠れ里なんですよ、
うん、
よそ者が入れないようなんですあそこ、
はい、
禁制の地なんですね。ですから、まあ、そんなこともあってあまり人に知られてなかったんですけども、どうもなんか子供の時から遠山って聞くとすごく懐かしくて、写真を見るともっと懐かしくて、行くとさらに懐かしくて、
はい、
どうもこれは私の遺伝子の中にあるなと思ってました何かあそこが
なんかその遠山のお殿様ももともと藤原氏だったとかなんか
言ってましたね。ね、言ってたよね、はい。元は藤原だとか言ってね。だからあれきっと落ち度でしょ。
ああ。
うん。平家の落ち度だと思いますよ。
ん、平家。
平家の落ち度。
ああ。
うん。あのところにいる藤原氏なんてね。
うん。
なんか源氏型じゃないと思うんですね、あれ。
うん。
源氏ならもっと表出てくると思いますよ。
うん。
あんなところに隠れたのは、まあ、平家だと思うんですよね。うん。うん、まあですから、こうやって、いろいろ縁がある中でですね、私もなんか少し遠山をいろいろやりたいなと思っているところなんですね。地元の方もね、非常に温かく迎えてくれましたしね、まあ、でいずれにしてもこうやってまあロハス研究会であちこちこう回ってますよね、
はい、
どうですか今までのこの感想を、
うん、はい、ポットでじゃないなっていうのが、うん、
ポットでじゃないね、
うん、長く続けて来られているのがやっぱり多いですよね、
うん、そうですね、
ちょっと、
うん、
日の目を見るようになってきたかなって、
うん、
最近。
そうね、
はい、
うん、ですからやっぱり急には何もできないってことでね、
うん、
時間をかけてやんないとダメだってことですね。
あと別に流行は追ってないっていうのがありますよね、やっぱり。
そうね、流行は追ってないね、
はい、
あんま関係ないんだよ流行はね、
はい、
うん、変わらぬものはやっぱり求めてってことでしょ
う、うん、
まあ、それがなんか今すごく評価されてる時代ですよね。
そうですね、
変化激しすぎるからね、
はい、
まあでも、こうやって、いろいろ、ね、いろんなとこ見て、で、元気もらって、で、いよいよこれから、またあなたもいろいろ忙しくなると思うんですけども、
はい。
夏祭り、雪祭りも、なんか一味違ってきますね。あなたやると。
慣れるように。
慣れるように。
はい。頑張りますけど。
ねえ、
はい。
小田原でもまたなんかいろんなことやってみてくださいな。
ええ。
小田原もミニ、遠山郷みたいなとこですから。
まあそこに比べると全然都会ですね、
うん、
小田原は。
あ、そう、はい、でもほら畑の今みんな動物に食われちゃったしさ
た、ね、そういう意味では
同じだよ遠山でもね、
うん、
ち
ょっと張り付いていけないと思うんですね、
うん、誰か寝ずの番をしてねえ、
はい、
まあしかし今回も遠山号ね、非常に楽しいツアーでございましたけども、まあ一つ皆さんもですね、この沖の皆さんもですね、時代の変わり目ですから、自然と生きる日本というのをですね、もう一回見直してみられるとですね、新たな元気が出てくるんじゃないでしょうかね。
うん、参加した方がおっしゃってましたけど、
はい、
大人こそこういうところが必要だなと。う
ん、あ、子供よりも大人がね。
子供よりも。
大人がね、自然と一体となれる場所ね。
はい。
それはもうね。
はい。普段の仕事で疲れた。
そうだね。
心身ともに癒せるところっていうの
は。そうだね。
はい。
そうだ、いい、それはいい言い方だよね。子供の前にまず大人だよね。
はい。
うん。大人のための癒しの場。
うん。
うん。それは絶好だね。
うん。
うん。まあ、なんかね、本当にそういう機会を皆さん本当に得てほしいと思いますね。
はい。
はい。というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、いつものように長谷川隆君をお迎えして、遠山郷へ行ってきましたということでお話をしていきました。長谷川くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。